全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌30番。祈祷いたします。一週間、私どもが心待ちにいたしました聖日の礼拝を迎え、この礼拝を始めることのできますことを感謝いたします。私ども日ごとにさまざまなものによって満たされながら、真実の上を満たすことができず、渇きを抑えることができないものであります。鹿が谷川の水をあえぎ求めるように、私どもはあなたを求め、あなたによって満足させられるまでは、私どものどんな生活も、真に充実したものにはなり得ないことを信じます。今礼拝の場に見舞いに立ちまして、私どもは心からあなたを拝し拝もうとしておりますけれども、それは私どもの渇きを癒し、私どもの飢えを満たし、私どもを真実にあなたに作られたにふさわしいものとせられることであります。 あなたとの交わりを望み、あなたとの交わりに生きようといたしております私どもの生活が、ここで満たされますことを確信いたします。願わくは、今身元に私どもを召したまいましたあなたが、この時にふさわしい賜物を与えたまい、私どもが誠にあなたによって生かされておりますことを信じ、あなたこそ私どもの望みであることを確信し、あなたこそ私どもの喜びとなることができますように、導いてくださいますよう願います。どうか今特にあなたを求めて集まってまいりました私ども一人一人を顧み、引き寄せ、私どものなし得ないあなたとの交わりを、あなたご自身から与え満たしてくださいますよう願います。そのようにして礼拝が真実に私どもの命の中心となり、ここにおいて与えられる誠の賜物となることができますよう導いてくださいますよう願います。そしてどうぞあなたとの深い交わりを与えられて、人に仕え、人を愛する生活が生まれてくることができ、それによってあなたの見栄えを表すものとなさせたまえ、私もの家庭や職場や学び屋など置かれておりますところどころで、私もの成すその生活があなたの御旨にかない、あなたに世見せられ、あなたに栄光を期するものとなさせてくださいますよう導きたまえ、私どもがただ形の上だけの礼拝をすることがなく、飢え渇くようにあなたを慕う思いを持って、私どもの礼拝が営まれますように、そしてそれで十分に応えられますように助けてくださいますよう願います。私の交わりに連なる愛する一人びとりのうちに、ことに病の中に試練の中にある一人びとりを顧み、慰めと励ましと祝福をお与えくださり、その信仰を強めてくださいますよう願います。あなたの御霊の御導きを切に恋願います。私もは何をしていいかわからないものでありますが、御霊自ら私どもに歌うべきことを教え、語るべきことを授け、仰ぐべきものを見させてくださいますよう願います。戦乱や暴力や不法が吹き荒れるこの地にあって、あなたのご支配を信ずる信仰を固くなさせてくださり、御心をひたすら祈り求めるものとなさしめたまえ、痛む人々を顧みたまえ、疫病のために苦しむ人々の上に、また救援のために労する人々を守り助けたまえ、どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える柳沢伝道所の上に御顧みを与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。教会は教師就任式を予定しておりましたが、次週に延期をいたしたいと思います。聖書を朗読いたします。 旧約聖書民数記第6章24節から26節、旧約221ページ、民数記第6章24節から26節。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。新約聖書ルカによる福音書第24章36節から43節まで、新約161ページ。ルカによる福音書第24章36節から43節。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。そこまで。十字架上に確かに死んだ主イエスが復活されたという個別の知らせが弟子たちのもとに寄せられてまいりました。日曜日の朝早くから、イスカリオテのユダが抜けた残り11弟子や夫人たちや、あるいは他の多くの弟子たちが皆集まって、おそらくその話をしている時だ。突然、復活の主イエスが彼らの真ん中に現れたというのです。時空を超えて、物的制約を超えて、いきなり真ん中に立たれた、現れた。そんな非科学的なことが、と言っても結構ですが、今私どもは、証言として伝えられているこの言葉に耳を傾けたいのであります。言葉には意味が込められています。真ん中とは中心とか中央という意味があります。思い出していただきたいのですが、エデンの園にはその中央に食べてはいけない命の木と善悪の知識の木があった。エデンの園の説明の中で四つの川が流れているというのがあり、そのうちの二つは チグリス川とユーフラテス川、今でもその名が残っております。でもう一つの名、クシュ地方をめぐる川。クシュというのは今でいうエジプトからエチオピアのあたりです。となりますと、それはナイル川ですね。でそこから分かってくるのは、エデンの園と言われているのは古代オリエント世界そのものだったということです。その中央に、真ん中にその禁断の木があったというのです。これは地球儀を回して古代オリエント世界がこのチグリス・ユーフラテスからエジプトにかけてのこの辺りだって言葉通りその地図の真ん中を表しているのではもちろんありません。園の中央とは、いわばその古代オリエント世界そのものの中央、真ん中という意味です。そこは神の領域、世界の中心は神様の領域なんだ、エリアなのだということであります。だからそこにずかずかと踏み込んでいって、食べてはいけないという木の実を食べるということは、己を神と等しいものにしようとする大きな罪であったわけであります。中央とは、真ん中とは、神様のエリア、神様の領域、神様がいましたもうところなんだ。聖書は一番最初にそれを教えています。少し後になって、出エジプト記でエジプトを脱出したイスラエルの民が長い旅をしていきますが、その間こうキャンプを張るわけです。それを宿営と言います。大きなテントを各部族ごとにたくさん張って、こう大きな今の難民キャンプのイメージに近いんですが、実は。この大きな宿営地、たくさんのテントが並ぶ宿営地ですが、その中央には、真ん中には、臨済の幕屋という特別なテント、幕屋が張られています。臨済の幕屋というのは、神様がそこにおられるというところです。モーセはそこに行って、幕屋の中で神様から起こったお言葉をいただいたりお願いしたりするわけです。その宿営の中央、真ん中は神様がおられる場所だった。もっと後の時代になって立派なエルサレム神殿が建てられていきます。もうその神殿は大変立派なものだったそうですが、やはりその神殿の中央に、真ん中に生贄が捧げられる祭壇が作られていたのです。そこから生贄を燃やして煙にし、天の神様のもとへと送ったんです。時代がいくつかこう渡ってまいりますが、どこにおいてもその真ん中とか中心とか中央というのは神様の場所、神様の領域、そう言ったらよいでしょう。シエスは弟子たちの真ん中に現れて立たれた。これは後に教会として誕生していくわけですが、教会の中心に生ける主が主権者として神の位置に立っていてくださっているのだ ということにつながるわけであります。婦人たちの知らせ、エマオに行った二人の知らせで、聖書には実は書かれてませんが、シモン・ペトロもイエス様に出会ったってルカ福音書では書いてますから、次々といろんな人が会った、イエス様に会ったという知らせをもたらす個別の、いわば、固い表現を取れば復活権限、顕微鏡の権に現れると書いてですね、権限、現れですね、があったわけですが、今やついに満を持してと言うべきでしょうか、すべての弟子たちが皆で共有できる、いわば公的な復活権限がなされた、そう言ってよいでしょう。さて、このような時空を超えた主の突然の出現に、まさにその時に復活の話をしていたであろうはずなのに、平安あれと言って主が現れて語ってくださったその言葉とは正反対の、不安に恐れにとらわれ、亡霊だ、幽霊だと思う弟子たちでありました。実はここにはかつてガリレア地方で、あの12人のうちの4人が漁師でしたから、彼らが自分の仕事場にしていたあのガリレア湖の湖上で起こった出来事をもう一度ここで体験することになるのです。それは海の上を歩いてきた主イエスとの出会いでした。まるでデジャブというんですが、フランス語で、一度も本当は経験したことがないのに、前にかつて経験したことがあったような既視感とか既視体験のことを言うんですけど、正確に言うとちょっとデジャブではないですね。前に経験していることを、もう一度経験するわけです。かつてあの時は弟子たちはシエスに命ぜられて、自分たちだけ先に湖の向こう岸へ渡りなさいと言われて船で漕ぎ出していったわけです。まあ帆を張ったわけですが、時はもうすでに夜でした。夜の闇の中、まあ4人の元プロの漁師がいますので、船をなんとか操って進もうとするわけですが、なんと湖の中ほどで逆風に漕ぎ悩んでいたというのです。長い夜が一層長く感じられたでしょう。そしてやっと東の空が白んでくるような、夜が明ける頃に主はその漕ぎ悩んでいる弟子たちのもとへ、湖の上をなんと歩いて来られたというのです。今日の復活権限もなんと非科学的なことよと言われるでありましょうが、この湖の上を歩くことの方がよほどイメージしやすい、あまりにも起こり得ないこと、きっとそう言われるかもしれません。で、弟子たちはその時に湖の上を歩いてくる主イエスを見て、幽霊だと言って怯え、そして恐怖のあまり叫び声を上げた。でもその時主はすぐに彼らに語りかけるのです。安心せよ、私だ、恐れるな。と、前回のあの湖の上の時とは微妙に違いがあります。主は今日のところですぐに彼らに問いかけるんです。なぜだと二度も重ねて、なぜおじまどい、なぜ疑うのかと。この出来事、復活は旧約聖書からずっと予言されていて、 で、そのことをあのエマオから帰ってきた二人はこんこんと君たちに話したではないか。そしてしかも、主イエスご自身がこの受難予告を何度もしてきていることを思い起こすことができたはずではないか。だから、ついに予言されていたこと、予告されていたことが実現したんだ。心底安心して喜んでいいはずではないか。なのに、疑う。疑うというのは、理屈で納得しようとして、自分の中で議論するという言葉なんです。面白いですね。この疑うっていうのはですね、議論する、論ずるとか、そういう意味の言葉なんです。ですから、イエス様が現れたはいいけれども、つって疑うっていうよりは、一生懸命心の中で自問自答して議論してるんです。いや、もしかしてああなのか、いや、こうなのか、いや、ああなのかと言ってですね、こう一生懸命議論している。でも、その自分の中ので理屈をつけてですね、納得しようとして議論しても、言うなれば堂々巡りをしているような状態だった。そんな彼らに、シュースは、私の手と足を見よと命じ、そして宣言された。私だ。まさにこの私だというんです。前から何度かご紹介しているように、ギリシャ語ではこれをエゴ・エミーと言います。エゴイストのエゴ、私という言葉です。エミーというのは B 動詞です。存在するとかあるという意味です。直訳すれば、私は存在している。私はあるのだ。それが、話し言葉に言い換えれば、私だとなるわけです。旧約聖書の出エジプト記の中で、神様がモーセを召し出されていたときに、モーセにとったら挫折の地であったあのエジプトに帰っていったときに、みんなが自分のことを信用してくれないのも目に見えてるし、神様に使わされたって言ったら、どの神だなんて言われそうで。その自分の不安を率直に神様に訴えたわけです。神様、あなたのことを何と言えばいいんですか？そしたら、神様は、私はあるというものだ。これが私の名だ。と、モーセに告げたのです。文語訳聖書ですと、私はありてあるものない。ちょっとかっこいいですけどね、さすがに。私はありてあるものなり。でもなんか、一休さんのとんちじゃありませんけど、よくわかるようでわかんないような気がいたしますね。ありてあるものなり。私はあるんだ。もっと砕いて言うなら、私はここにいる。ここってどこかというと、お前と一緒にいるんだと言っているんです。それが私の名前だ。主イエスは、この復活で、おじまどい、疑い、議論ばっかり自分の中でしている弟子たちに対して、あのモーセに神様が告げた神の名である言葉を持って、私がここにいるんだ。と仰せになった。いわばそれは宣言のような言葉であります。十字架で完全な贖い、罪の許しを成し遂げて、いわば混沌の大水である湖をその足元に踏みつけるようにして、いわば死をその足元に踏みつけて、死に勝利し、私はここに、お前と一緒に、しかもお前の中心に真ん中にいるんだと言われている。亡霊ではなく、永遠の神の御国にふさわしいよみがえりの体を持って生きているのだというのです。 私たちはどちらかというとこのギリシャ的な二元論でものを考えたがる現代人はそういうところがやっぱりあると思います。ところが聖書の民は違うんです。霊肉、人間をですね、霊と肉に二つに分けて考えることはしませんでした。一つなんです。生きているって時にいわば霊があるってことは肉も切り離しがたく一つにあるってことです。コインの裏表のように。イエス様は復活の命に新しく生かされた、その命に生きるってことは必ずそこにはその命にふさわしい体が伴うってことです。だからあの半透明なふわふわした幽霊のような亡霊のような透き通ったイエス様ではないわけです。でも今のじゃあ私たちのこの肉体と一緒かというとそれとも違う。永遠の神の国にふさわしい体なんです。それはある意味では私どものこの理解の限界を超えたところの領域だと思いますが、しかし使徒パウロも教えているように、私どもが蘇りを、私ども自身が復活を与えられていくときに、蘇りの体も与えられるわけです。毎週礼拝の中で信仰告白をし、使徒信条を告白していく中で、体の蘇りを信ずというおしまいのところにあるあの一言が大事なんです。私たちもこうしていただけるんだ。その蘇りの体のいわば最初の初歩としてイエス様はおられるのだと言っている。しかも触ってよく見なさいとまで言うわけです。そして実際に手と足をお見せになった。でもそれでも彼らは、弟子たちは信じられないで不思議がっていたというのです。ここでちょっと引っかかる表現があるんです。喜びのあまりまだ信じられずというふうに記されています。喜びのあまり、41節、まだ信じられず。喜んでいるのに信じないって何なんだ。何かおかしな表現に聞こえるかもしれません。しかしこれは計り知れない悲しみと痛みを持って死別した愛する人が目の前にもし現れたならどうなるかということであります。ずっと会いたい会いたい会いたいとどれほど涙して求めてきたことか。それが目の前に起こったならば、言いようのない嬉しさ、喜びと同時に、いや、これは夢を見てるのではないだろうかと思うのではないでしょうか。これは単に理屈ではなくて、そういう痛ましい歴史を、事実を追っている者にとって、このような再会を得るとしたならば、喜びながらも信じがたい、夢ではないかと思うことになるのではないでしょうか。ここにそういう事態が起こっている。そう言ってよいと思います。そして、不思議がってっていうのも、もともとは驚くという言葉なんですが、ただびっくりしたというのではないわけです。理屈で説明できないのに、堂々巡りして考えあぐねている状態のことです。いわば、迷宮を、ラビリンスをさまよっているような感じ。ここから何がわかるのか。それは、人は見ても、触っても、 実は信じることができないんだってことです。信じるということは、見れば信じることができるか、触れば信じることができるか、実はそれでは信ずることはできないというのです。そんなことをとっくに主はご存知であられたであろうに、何故見よ、触れよと命ぜられたのか。それは信じることのできない人間の現実、その弱さや限界に主は弟子たち、私たちをそこにまでまずちゃんと向き合わせようとさせられておられる。ああ、自分たちは見たって結局信じようとしない人間なんだ、触ったって結局信じようとしない人間なんだ、そのことに本当に気づかされ、向き合わせられていく中で、そこからもう一度新しく信じるとは何かということを悟らせようとしておられる。ヨハネ福音書では、あの弟子のトマスが主のあの釘跡にこの指を差し入れてみなければ私は信じないと言ったときに、蘇られた主は何としたか、あなたの手を差し入れてみなさいと言ってご自身の手を伸べたわけであります。トマスはその前で指を入れましたか。入れられなかったんです。指を入れて信ずるなんてことは信ずることではないんだってことを彼自身が突きつけられたからです。シュースは何かこう復活の姿として現れるときに、あの山上の変貌のように光り輝く白い衣をたなびかせてですね、ひらめかせて、そして五光が輝くようにして現れて、みんながわーっと驚いて、ははーっと言ってひれ伏すよね。あまりにも漫画チックですけれども、そんな形でご自身を表されたのではなかった。なんと食べるものを求めて食することをもって、よみがえりの体をもってご自身が生きているんだってことを示された。主の復活ということを耳で聞いて頭で理解し認識するというのではなく、食するという仕方で知らせようとしてきている。亡霊ではなく復活の体を持つ主が焼き魚を食べてみせるということは、やがてその生ける主が主の食卓に招いてくださることへと、こう導かれつながっていくわけです。弟子たちが一番わかるように、いや、しかも何度でも繰り返し分かっていくことができるように、食することをもってしてこの真理を知らせようとしておられる。ここに深い主の愛があるのではないだろうか。それは信ずるとは何かということを教えることであります。私も多くの愛を持って生きています。親子の愛があります。夫婦の愛もあります。兄弟姉妹の愛がある。友人の愛もあります。先生と師弟の愛もあります。いろいろな愛があるんです。でもその愛するというときに、何か保証があるわけでもなく、あるいは何か納得がいく材料があって愛しているわけでもなく、その愛するというときには相手を信じているわけです。自分を委ねているわけです。もしもそこに自分の理屈を持ち出して、自分で自分の納得いくようにしようとしたら、もうそれは愛でなくなってしまうわけです。これだけ君のことを、あなたのことを、こんだけやってるんだから私を愛してるって言ってごらんなさい。その瞬間にそれはもう愛ではなくなるんです。 恐れと不安と疑いの縄目から、そういう自分の納得いくような理屈や証拠やそういうものを求めていったんでは、信ずることにはならないし、愛する愛もそこには起こってこない。私たちはもうすでにそのことには十分気づかされていると思います。そんな私たちにできることがある。自分が教会に導かれて、十字架の前に立たせられた時に、最初は何か責められるような、糾弾されるかのように思って、やはり防御的になってしまったでありましょう。しかし、黙って苦しみを引き受けて十字架上に苦しんで死んでいく死を仰いでいく中で、この十字架のもとに、このあるこの礼拝の場は、実は主の食卓であった。そこで御言葉を主の御体として食べるということに気づかされていくのです。御言葉は頭で認識し、理解し、納得し、そして自分が承認することではないのです。御言葉は食べて噛みしめ、飲み込むものだった。御言葉は知的認識において得るものではない。腹渡をもって味わい知るべきもの。そこに己の愚かさと罪深さをも噛みしめ、またそのすべてを許す愛をよくよく噛みしめて、そしてごくりと飲み込む。自分がどんなに愛されているか、どれだけ許されてきているのか、どれだけ生かされているのか、そしていかに主が一緒にいてくださっているか、それを味わい知るのです。分かろうとすることではなく、愛を受け取ろうとすることが大事であります。受け取る心の手を祈りとして差し伸べたい。主よ、憐れみたまえ。願わくはこの愚か者の目を、耳を開きたまえと。主は今日も私たちの真ん中に立っていてくださる。そしてこう言われる。平安あれ。私がここにいる。と。その御声を聞く者とせられたい。主の愛を信じることをもって、初めて復活の主を信ずることとなるでありましょう。その時に揺るがぬ平安のうちに、きっと勇気を持って新しく立ち上がるでありましょう。祈ります。主よ、罪の囚われ人となっている私どもを、ただ愛してくださる愛を受け取るときに、私どもは初めて復活の恵みに預かるものとせられますことを感謝いたします。生ける主が私どもの真ん中に、中心に立ちたまいまして、今日も平安あれ、私はいる、ここにあなたと一緒にいるのだと言ってくださいますことを感謝いたします。ただそのゆえに、勇気を持って世に向かい、隣人へと向かうものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。 アーメン。賛美、賛美歌155番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天にまします父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し、癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わせれようとしています。聖霊の御助けと御導きを恋願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖霊、 賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。